おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。今回ご紹介するのはこちらです。クロードミソス5のサイバーセキュリティ能力をより多くの防御チームへというニュースです。
これはアンソロピックが発表した取り組みです。クロードミソス5というモデルのセキュリティ能力を防御側のチームにもっと使ってもらおうというものなんです。
防御側っていうのはサイバー攻撃を受け止める側のことですよね。攻撃する側ではなくて。
そうなんです。サイバー攻撃を仕掛ける側ではなくて、企業を守るディフェンダーと呼ばれる人たちに AI の力を届けようという狙いなんですね。
なるほど。でも今って攻撃する側も AI を使っているイメージがありますよね。そのあたりはどうなんでしょうか。
いいところに気づきましたね。まさにそこが背景にありまして、 AI の能力が上がるほど防御側も同じ力を持てるかが注目されているんです。イメージとしては、泥棒が高性能な道具を持ち始めたら警備員側にも同じくらいの道具が必要になるってことですね。
あ、そういうことなんですね。それで警備員側にあたる防御チームにクロードの能力を渡そうという流れなんですね。
ええ、まさにそうなんです。こういう動きが広がれば、業界全体で AI を使った脅威対応の底上げが進む可能性があるとされていますね。
セキュリティ担当の方って、こういうニュースが出た時、どう動けばいいんでしょうか。
AI ベンダーが出す防御支援機能の中身をしっかり確認して、自社の体制に組み込めそうか、検討するのがいいと思います。導入するかどうかは別として、まず知っておくことが大事なんです。
続いてのニュースです。GitHub が Slack と連携したという話題なんですが、これ気になります。
これはですね、GitHub コパイロットのエージェント機能が使えるようになったというニュースなんです。コパイロット CLI とコパイロットアプリの機能をスラックの中からそのまま使えるんですよ。
え、そうなんですか。スラックってチームでチャットするツールですよね。一方、GitHub はコードを管理するところですよね。
そうなんです。今はまだ公開プレビュー、つまり試験公開の段階なんですけど、スラックの中で、@GitHub って呼びかけるだけで作業を依頼できるんです。イメージとしては、同僚に話しかける感覚でコードの作業を頼めるってことですね。
ああ、そういうことなんですね。でもわざわざスラックでやる意味ってあるんですか？ GitHub の画面を開けばいいような気もします。
いいところに気づきましたね。開発者って普段からスラックでチームとやり取りしていますよね。コードを触るたびにツールを切り替える手間があったんです。それがなくなるので話している場所からそのまま作業に移れるんですよ。
なるほど。チャットしながら仕事も進められるってすごく効率が良さそうですね。これって開発者だけの話ではなくて、もっと広がっていく流れなんでしょうか。
ええ、まさにそうです。Teams みたいなコラボレーションツールが開発の中心になっていく可能性があるんです。他の AI サービスもこの流れに乗って、ツール同士の垣根がどんどん低くなっていくと考えられていますね。
面白いですね。もし試してみたい場合はどこから始めればいいんですか？
まずは公開プレビューを触ってみて、自分のスラックでの働き方に合うか試すのが一番ですね。チームを率いる立場の人はコードレビューやタスク管理にどう影響するかを見ながら、使い方のルールを決めておくといいと思います。
さて、お次は予測市場のニュースです。ロセラという聞き慣れない名前が出てきました。
これはですね、証券会社などに 取引所の機能だけを提供する会社なんです。自分たちで消費者向けのアプリは持っていないんですよ。
あ、そうなんですね。てっきりアプリも一緒に作る会社なのかと思いました。
そこが面白いところなんです。ロビンフッドやサスケハナという会社が出資していて、この夏から取引をローダラに回しているんです。しかも、マイアックスというところから、規制対応済みの取引所を79億円くらいで買っているんですよ。
へえ、買収して規制の手続きを省いちゃうってことですか？
ええ、まさにそういう狙いですね。すでにライセンスを持っている取引所を買うことで、規制対応にかかる時間を短くしているんです。6月に取引を始めたばかりなのに、もう出来高で上位5位に入っているそうです。
それはすごいスピード感ですね。ポリマーケットみたいな大手とはどう違うんですか？
そこがまさにポイントなんです。カルシーとポリマーケットは自分でアプリも取引所も運営しています。いわばお店を丸ごと持っているようなイメージなんです。ロテラはそうではなくて、お店の裏側の仕入れルートだけを提供する立場に徹しているんですよ。
ああ、そういうことなんですね。直接お客さんを奪い合うことにはならないってことですね。裏方に徹することで逆にどことも競合せずに済むんですね。
その通りなんです。予測市場が個人だけではなく機関投資家にも広がっていく中で、取引所とブローカーの役割分担が進む可能性があるんです。複数の取引所を使い分けるのが当たり前になっていくかもしれないですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。クロードのメモリを棚卸しするというお話なんですけど、これって記憶を整理するってことですか？
はい、そうなんです。きっかけは X への投稿だったみたいです。クロードのメモリ機能を改めて見直してみたという内容なんですよ。
あ、そうなんですね。メモリ機能って AI が会話を覚えておいてくれるものですよね。
そうですね。公式ドキュメントを読み直してみたら、プロジェクトごとに専用のフォルダへ保存される仕組みだと分かったそうなんです。しかも、設定によって動き方が変わる部分もあるみたいなんですよ。
へえ。ということは、今まで知らないまま使っていた人もいそうですね。
ええ、まさにそうなんです。メモリ機能って、よしなにやってくれるものって捉えられがちなんですよね。仕組みを意識せずに使っていると、気づかないうちに情報がどんどん溜まっていく可能性もあります。
それはちょっと怖いですね。特に仕事で使っている場合は、チーム全体にも関わってきそうです。
ええ、実はそこが面白いところなんです。プロジェクト単位で情報を管理する機能だからこそ、仕組みを理解していないと、チームの情報管理そのものがリスクになりかねないんです。
ああ、そういうことなんですね。では、私たちが今日から気をつけられることってありますか？
自分が使っている AI ツールのメモリ機能について、一度公式ドキュメントを読んでみるといいですね。どこに何が保存されて、どんな設定項目があるのか、確認しておくと安心です。さて、ここからは、小ネタその葉のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。早速ですが、こちらの話題です。ヘリコプターの重量を AI で推定する研究なんですね。
ええ、まさにそうなんです。エアバスの実際の運行データを使って、離陸時の重量を推定する AI モデルを開発したんですよ。
え、そうなんですか？重量って普通には測れないものなんですか？
燃料や荷物、乗客の数で毎回変わるので、正確に把握するのは実は大変なんです。AI で推定できれば、飛行の安全管理に役立つというわけですね。
勉強になります。でも、飛行機に搭載する AI って、 やっぱり慎重に扱わないといけなさそうですね。
まさにそこなんですよ。EASA という航空当局の指針と、ユーロ系の ED324 という基準に沿って、保証のプロセスをきちんと整えているんです。
ああ、そういうことなんですね。車の自動運転みたいに AI の判断を信用してもらうための手続きが必要ってことなんですね。
まさにそうですね。機械学習に求められる要件とモデルの使用書をしっかり整理しています。機体に乗せる準備が整っていることを示したという内容なんです。
面白いですね。これって飛行機以外の分野にも広がっていきそうな話ですか？
ええ、まさに。こうした認証のやり方が確立すれば、安全性が重視される他の産業でも参考にされていくと考えられていますね。
ラストはこちらのニュースです。アマゾンが新しいデータ基盤の仕組みを発表したそうですね。
はい。ADOP っていう名前で、アマゾンベッドロック上で使えるリファレンス構成なんです。データエンジニアリングの作業を AI エージェントに任せてしまおうという発想ですね。
データエンジニアリングってそもそもどんな作業なんですか？
簡単に言うと、バラバラなデータを集めて、整理して、使える形に整える仕事です。新しいデータを取り込むたびに、設計から検証まで人の手でやっていたので、すごく時間がかかっていたんですよ。
ああ、そういうことなんですね。それが ADOP だとどう変わるんですか？
それぞれ専門の役割を持った AI エージェントがデータを段階的にきれいにしていく工程を自動で進めてくれるんです。これまで数週間かかっていた取り込み作業が数時間で終わるようになるそうですよ。
え、数週間が数時間ってすごい短縮ですね。でも自動化されるとデータの管理は大丈夫なんでしょうか？
そこがまさにポイントなんです。そこもしっかり考えられています。自動化した後もガバナンスとコンプライアンス、つまりデータの管理ルールや法令遵守の体制はきちんと維持される設計なんです。
安心しました。これから企業が導入する場合、何から始めればいいんでしょうか？
まずは自社のデータ作業のどの部分を自動化できそうか棚卸しするのがいいと思います。管理ルールをはっきりさせてから少しずつ取り入れていくのが安全ですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。